今回はですね、日本の超高齢化社会における認知症との向き合い方についてあなたと一緒に深く掘り下げていきたいと思っています。
はい。
これもはや誰か特別な人の話じゃなくて、私たち自身、それから大切な家族の未来に直結するすごくリアルの課題ですよね。
まさしく、いつ誰が当事者になってもおかしくない社会全体のテーマだと思います。
で、今回の分析の元になるのが一般社団法人かかりつけ支援センターの取り組みに関する資料なんですけど、ここから見えてきたのが単なる介護の話にとどまらないもっと大きなビジョンでして、今回のミッションは職場、地域、そしてデジタル技術、この3つの要素がどう連携して認知症と共に生きる未来の支援ネットワークを構築できるのか、その可能性を探ることです。特にフィジタルっていうリアルとデジタルの融合がなんか鍵になりそうなんですよね。
その前にですね、まず私たちが今どこに立っているのか、日本の現状にあるちょっと根深い課題を共有しておく必要があると思うんです。
はい。
資料でも指摘されてますが、日本って世界でもトップクラスに医療へのアクセスが良い国なんですよ。いつでも病院にかかれると
安心感はありますよね。
ええ。でも皮肉なことに、その安心感が予防とかちょっと不安だなっていう段階での相談を、まあ、後回しにさせちゃってる側面があるんです。
ああ、なるほど。まだ大丈夫だろうとか、何かあってもすぐ病院に行けるからっていう気持ちがかえって初動を遅らせてしまうと。
そうなんです。その結果、いざ診断が下った時にはすでに軽度認知症、いわゆる MCI とか軽度認知症まで進んでしまっているケースが後を絶たないんです。さらに厄介なのが、その背景にあるなんていうか恥の文化とか、かつての家制度の名残ですね。認知症は家の中で隠すべきものだとか、世間に知られたくないっていう意識が未だに当事者やご家族を孤立させているんですね。
その意識が問題をオープンにすることを妨げて、家族だけで抱え込んじゃう構造を生んでるわけですね。
おっしゃる通りです。結果として家族介護への過度な依存が続いて、地域とか職場といった社会全体で支える仕組みが残念ながらまだ追いついていない。これが私たちが向き合うべき非常に厳しいスタートラインなんです。
その厳しい現実に対して、じゃあどんな突破口があり得るのか。まずは多くの人が一日の大半を過ごす職場から見ていきましょうか。資料にプレゼンティズムっていうあまり聞き慣れない言葉が出てきますけど、これはどういう概念なんでしょう？
はい。プレゼンティズムっていうのはですね、プレゼント、つまり出勤はしている。
ええ、会社には来ている。
そうです。でも何らかの心身の不調が原因で本来のパフォーマンスを全く発揮できていない状態、これを指すんです。欠勤、つまりアブセンティズムよりも企業にとっては見えづらくて、実は経済的な損失も大きいと言われています。
具体的にはどういう状況でしょう？例えば会議中も親の介護施設からいつ電話が来るかわからないからずっとスマホを気にしているとか。
あ、まさにそれです。
そうなるともう議論の半分も頭に入ってこないみたいなことですか？
ええ、親の介護のことが常に頭の片隅にあって仕事に集中できないとか、あるいはいつ呼び出されるかわからないから重要なプロジェクトを任されることに躊躇してしまうとか。
うわあ、それは。
そういう従業員のパフォーマンス低下は本人だけじゃなくてチーム全体の生産性にも影響します。介護を理由に離職する介護離職は年間約10万人と言われますけど、このプレゼンティズムはその何倍もいる隠れた経営課題なんです。
なるほど。これはもう個人の問題じゃなくて完全に組織のマネジメント課題ですね。
そうなんです。
そこで認知症フレンドリー企業っていう考え方が重要になってくると、資料には企業内認知症カフェなんていう具体的な策も挙げられてますね。
企業の中に安心して介護の悩みとか情報を共有できる場を設けるということです。これは物理的なカフェスペースじゃなくてもオンライン上のコミュニティでもいいんです。
ふむふむ。
重要なのはこの会社では介護の話をしても大丈夫なんだっていう心理的な安全性をちゃんと作ることなんですね。そうすれば従業員は一人で抱え込まずに済みますし、会社も適切なサポートを検討できる。
ただちょっと意地悪な見方をすると、企業内カフェって参加する人としない人が出てきちゃって結局形骸化しませんかね。
ああ、いい指摘ですね。だからこそ単なる雑談の場じゃなくて仕事と介護治療の両立支援っていう明確な目的を持ったプログラムとセットで提供することが重要になるんです。
なるほど。セットで。
え、専門家による相談会とか会社の制度を学ぶセミナーとかを組み合わせる。資料が目指す KPI、 つまり成果の指標として欠勤離職の低減とかプレゼンティーズムの改善を掲げているのはこれが単なる福利厚生じゃないんだと、
はい、
企業の競争力に直結する投資であるという明確なメッセージなんです。
企業が従業員の生活全体を支えることが巡り巡って企業の成長につながる、そういう時代なんですね。でもこれって会社だけの問題じゃないですよね。
おっしゃる通りです。むしろ多くの人が日々を過ごす地域でのサポートがなければ根本的な解決にはならない気もします。その点で資料では意外な場所が鍵になるって指摘してましたよね。
そうなんです。視点を地域に移した時、主役として登場するのがなんと薬局なんですよ。
薬局ですか。薬をもらう場所っていうイメージが強いですけど、なぜ薬局なんでしょう。
理由は大きく2つですね。1つは接触頻度の高さ。特に高齢の方にとって薬局って定期的に通うすごく身近な場所ですよね。
確かに。
もう1つは信頼関係。かかりつけの薬剤師さんって病気のことだけじゃなくて日々の体調とか生活についても話せる顔なじみの専門家じゃないですか。はい、そうですね。
この既存のインフラと信頼関係を活用さない手はないと。
なるほど。でも具体的に薬局がどう機能するんでしょう。資料にあるデジタルリテラシーハブっていう言葉が気になりますね。
ここがこの提案の最も革新的な部分です。仕組みはこうです。まず薬局の店内にプライバシーが守られる個室とかパーテーションで区切ったスペースを設けて、そこに PC を置くんです。
ほうほう、 PC を。
そしてデジタル機器の操作に不慣れな高齢の方が来られた際に、薬剤師さんやスタッフの方が操作をサポートしながらあるオンライン空間にアクセスする手助けをすると。
なるほど。つまり家に PC がないとかネットは苦手っていう方でも、いつもの薬局に行けば専門的な情報とか支援につながれる窓口になるわけですね。
その通りです。
でも薬剤師さんって普段からすごくお忙しいじゃないですか。そこに高齢の方の PC サポートまで加わると現場の負担が大きくなりすぎませんか。
そこは非常に重要なポイントです。もちろん薬剤師さんがつきっきりで教えるわけではないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、基本的なログイン方法なんかはマニュアル化して、サポートは事務スタッフの方とか、あるいは地域で育成したデジタルサポーターが担うことも考えられます。そしてこの取り組みは薬局側にも大きなメリットをもたらすんです。それがブランディングですね。
ブランディング。
ええ、あそこの薬局に行けば認知症のこともネットのことも相談できるっていう評判が地域に広まれば、それはもう強力な差別化になります。
確かにそうですね。
単に薬薬を渡す場所から利用者のウェルビーイング、つまりよりよく生きること全体を支える拠点へと進化する。これはかかりつけの患者さんとの長期的な関係を深めて薬局経営の安定にもつながる戦略的な一手となる得るんです。
さあ、いよいよ核心部分に入ってきましたね。その薬局というリアルな拠点からアクセスする先、それが仮想空間ビータネクサスタワー。これ 2D メタバース、つまりオンライン上のビルなんですね。
はい。このタワーこそが時間と場所の制約を超える支援の心臓部です。利用者は自分の分身であるアバターを使って24時間365日いつでもこのビルを訪れることができるんです。
リアルな相談会だと開催時間に合わせないといけないし、そもそもそこまで出かけていくのが大変っていう方も多いですもんね。
ええ。
資料で強調されている継続的な伴走支援っていうのは、このいつでもつながれるっていう感覚が鍵になりそうですね。
まさに。そしてこのタワーのフロア構成が非常によく考えられてるんですよ。
ほう。
1階が総合エントランス、そして2階が介護者家族向けの支援センターで、3階が当事者向けの支援センター、フロアが分かれてるんです。
ああ、それは重要ですね。当事者の方が話したいことと支える家族が吐き出したい悩みって質が違いますから。
そうなんです。
それぞれが安心して話せる空間が確保されていると。
ええ。さらに4階はまだ診断を受けてないけど物忘れが気になる方向向けの認知症予防 MCI フロア、5階は講演会なんかが開かれるイベントホールです。
なるほど。
ただ本当にすごいのはここからです。将来的な拡張構想としてオンライン診療が受けられるクリニックモール、いや自宅でできるリハビリテーションフロア、さらにはデジタル園芸療法フロアまで計画されているんです。
デジタル園芸療法、ちょっと待ってください。それはどういうものなんですか。仮想空間で土をいじるとか作物を育てるってことですか。
ええ。
それって本当にセラピック効果があるものなんですかね。
非常に面白い点ですよね。これはアバターを介して仮想の庭で植物を育てたり、他の利用者と共同で庭作りをしたりする活動を指します。 一見ゲームのようですけど、研究によればですね、
はい、
こうした活動には計画を立てる、毎日世話をするっていう認知機能への働きかけとか、作物が育つっていう達成感、他者との共同作業によるコミュニケーションの活性化とか、現実の園芸療法に近い効果が期待できるとされています。
はあ。
何より天候とか身体的な制約に関係なく、いつでも安全に楽しめるのが最大の利点ですね。
なるほど。これはまさに冒頭で出たフィジタルの真骨頂ですね。薬局というリアルなフィジカルな場所で操作を覚えて、そこからデジタルな世界に入っていく。
ええ。
そしてそのデジタル空間での体験が現実の生活の質とか心の安定にフィードバックされてくる見事な循環ですね。
おっしゃる通りです。物理的な距離の制約を受けずに専門家や仲間とつながれるこの仕組みは、特に中山間地域とか離島とか専門医へのアクセスが困難な地域に住む人々にとってまさに生命線となり得ます。
そしてこのステップが秀逸だなと思ったんですけど、最初は薬局でスタッフに助けてもらいながらアクセスする。
はい。
でもそれに慣れてきたら、今度は自宅の PC とかタブレットからもアクセスできるようになる。これって単にサービスを与えるだけじゃなくて、利用者のデジタルリテラシーそのものを育てるっていう視点がありますよね。
そこがこのモデルの持続可能性の鍵なんです。そしてこのデジタルリテラシーハブという仕組みは、薬局だけに閉じるものではないと資料は示唆しています。
と言いますと？
この信頼できる人が従上していて、プライバシーが守れる空間があるっていう条件を満たせば、どんな場所でもハブになり得るんです。
ああ、なるほど。
例えば地域包括支援センターとか市役所の相談窓口、高齢者施設、公民館や図書館、あるいは病院の待合室の一角でもいいわけです。
なるほど。PC とネット環境さえあれば、私たちの身の回りにあるさまざまなコミュニティが高齢者とデジタル社会をつなぐ窓口になれるわけですね。これはすごい応用性だ。
しかもこのモデルは支援する側、サポーターのあり方も変えるんですよ。
ほう。
お医者さんやカウンセラー、あるいはボランティアの学生さんなんかが、インターネット環境さえあれば自宅や研究室からメタバースに参加して相談に乗ることができる。
移動時間が必要ないですもんね。
そうです。移動時間という物理的な制約から解放されることで、より多くの専門家や支援者が隙間時間を使ってこのネットワークに参加できるようになるんです。支援者側の負担の軽減して持続可能なサポート体制を築く上でも非常に効果的ですね。
いや、今回の話をこう振り返ると、一つの線がくっきりと見えてきましたね。従業員のパフォーマンス低下という経営課題、プレゼンティズム、
はい、
それを解決する糸口として、身近な薬局をデジタル社会への入り口、つまりハブにするという具体的なアイデアが示された。
はい。
そしてその先にはビータネクサスタワーっていうメタバース空間が広がって、時間や距離を超えた継続的な支援を可能にする、まさに個人、企業、地域、デジタルが連携した未来のセーフティーネットの設計図ですね。
ええ。そして繰り返しになりますが、これが単なるデジタル化の推進ではないっていう点が重要なんです。必ず顔なじみのスタッフがいるリアルな場所が最初の接点として機能する。
はい、そこですよね。
この温かみのある人的サポートとデジタルの効率性、拡張性を組み合わせたフィジタルなアプローチこそが、この構想の成功の鍵だと私も思います。
認知症というともすれば終わりとか孤立を連想させてしまう課題に対して、隠すんじゃなくてつながることで乗り越えていこうという非常にポジティブで力強い意志を感じます。
まさしく。このモデルはですね、認知症支援という枠組みをはるかに超える可能性を秘めています。
ふむ。
例えば他の難病とか障害を持つ方々のコミュニティ支援、あるいは一人親家庭とか単身高齢者の社会的孤立を防ぐためのプラットフォームとしても応用できるはずです。
あー、なるほど。
情報格差という現代社会が抱える根源的な課題に対する一つの普遍的な解決策の形を示していると言えるんじゃないでしょうか。
本当にそうですね。さて、今回の話を聞いてあなたに一つぜひ考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
あなたの身の回りにある薬局のような信頼できる地域の拠点って何でしょうか。それはいつも静かに本を貸してくれる図書館の司書さんかもしれません。あるいは毎日行ってらっしゃいと声をかけてくれる商店街の店主さんかもしれない。もしそうした人たちがいるあなたの暮らしの中の信頼できる場所が、社会のさまざまな課題と人々をつなぐハブになったとしたら、 私たちの地域は、そして社会は、そこからどのように変わっていく可能性があるでしょうか。